街角レポートのコーナーです。火曜日のレポーターはさっちゃんこと岡本幸子さんです。早速呼んでみます。さっちゃん。
はい、ともこさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか今窓の外見たら今度は晴れてきてます。
私たちのところがほんの 1,2 分前まで土砂降りだったんですけど。
本当ですか？
確かにちょっと今青空見えてきてますね。
土砂降りからの青空、
蒸し風呂状態で、本当に1分前土砂降りでした。
あ、そうだったんですね。同じ調布市内ですよね。
はい、そうです。
本当に局地的な雨風、うん、そしてこう照りつけるような太陽、注意が必要ですね。
はい、
はい、今日は調布市内のどの辺にお邪魔してるんですか？
はい、今日は富士見町4丁目です。京王線西調布駅から歩いて15分ほどの場所にある富士見地域福祉センターにお邪魔しています。調布市立調布中学校のすぐ南側にある施設です。先ほどですの土砂降りの中、部活帰りの中学生が自転車に乗って慌てて走っていったんですが、
あらあら、
今は悠々と走っていきました、ね、うんうん、なので今は止んだようです。さて、今日はこの富士見地域福祉センターで月に1回第4火曜日の午後に活動を行っている日だまりサロン段楽バードカフェについてご紹介します。
段楽さん、はい、
はい、談話の段に楽しいと書いて段楽です。はい、この日だまりサロンは住み慣れた地域の中で一人一人が孤立することなく、お互いに支え合い助け合って健康で安心した生活が送れるように作られた憩いの場です。調布市社会福祉協議会の事業の一つになっていまして、自宅や集会室などで定期的にお茶や会食などを楽しむなど、それぞれの地域で独自の活動が展開されているのを社会福祉協議会が支援しているという形です。現在市内には90ほどの日だまりサロンがありまして、今日はその一つ段楽バードカフェの皆さんにお話を伺います。この後活動は1時30分からなんですが、今日はこの中継のために少し早めにお越しいただきました。段楽バードカフェ代表の鈴木志郎さん、メンバーの三好義晴さん、海老名節夫さん、富山邦夫さん、中村澄子さん、石川貞治さんの6名です。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
ではまずは代表の鈴木さんに伺います。の段楽バードカフェはどんな目的でいつ頃スタートした集まりなんですか？
はい、男女年齢を問わずおしゃべりやみんなで楽しい時間を過ごすことを目的にした 会です。
どのくらい前から始まったんですか？
今年でちょうど10年目になります。
節目の年になってるんですね。どうしてバードカフェという名前なんですか？
バードは私たちバードゴルフをやってますので、そのバードを取って、でバードの仲間と一緒に段落楽しい話をしましょうという形で始めました。
近くのですね、広場などでバードゴルフといって、傘をひっくり返したような網の状の、ゴールにゴルフのようにボールを入れていくスポーツがあるんですが、
見たことある。
はい、そのお仲間がきっかけで始まった集まりということなんですね。でこちら段楽バードカフェは毎月第4火曜日の午後1時30分から3時間程度の活動ということなんですが、具体的にはどんな活動なさってるんですか？
まずですね、おしゃべり、それから川柳、それからピンポン、それから将棋だとかいうものをやっております。
特に人気があるものは？
一番人気あるのは川柳です。
皆さんその場で考えるんですか？
いや、川柳の場合は一月前にお題を決めます。そして一月後に川柳の発表会を行います。
皆さん順位決めるそうですね。
全部投稿した人たちが全員集まりまして、いいものに丸を4つつけて、それで1位から3位までを発表した後は掲示板に掲げて、提示します。
皆さん無記名でね、川柳を発表されるということで、皆さん毎回そちらを楽しみにされているそうなんですが、その後はピンポンですとか将棋とかいろいろやってるんですね。
そうですね、その次はピンポンをやってます。
今はどのくらいの人数がいらっしゃるんですか？
毎回出席者は、12名ぐらいです。
男女比っていうのはどのくらいになってるんですか。
12名のうち女性が4名です。あとは男性
ということで、男性中心の集まりになってるんですね。
最初は男性中心で立ち上げたんですけども、やはり女性がいた方が楽しさが増えますので、女性にたくさん入ってもらいました。
皆さん女性の方少数制ですけど、皆さんパワフルということで、男性に負けない活動をなさっているということなんですね。ではメンバーの皆さんにもお話を伺っていきましょう。三好さん、月に1回の活動で楽しみにしていることっていうのはどんなところですか。
やっぱりみんなとのおしゃべり、あとね、体を動かせるピンポン、この辺ですね。
石川さんは。
そうですね、やはりボケ防止にね、最適と思いますよ。頭を使って、その後ピンポンやってね、体も使うから、皆さん若いばっかり、見てくれより若い。
こちら大集会室という広いお部屋なので、ピンポン台も2つですか、並べて皆さんでやるんですよね。海老名さんはいかがですか。どんな楽しみがありますか。
私は今一番若輩でやってるんですけども、まあ、特にやることもないんで、強制的に外で出てくるっていうのが一番あれです。それで体を動かすのが、まあ、同じボケ防止みたいな感じですね。
皆さんで月一度顔合わせるっていうところが楽しいということですね。富山さんは。
まあやはりボケ防止になりましょうか。やっぱりそのお題いただいて、その1ヶ月の余裕があるわけですよ。そのあたりにどうしようかああしようかと何回も書き直してね、それでまあこれが最高だって出したら外れて2戦できませんで、その時のショックっていうのはものすごく大きいんですから、そういう、まあ、喜怒哀楽を出しながら、楽しみ苦しみを出しながら、なんとか楽しんでおります。
中村さんは。
私もね、最強川柳は難しかったんですよ。だけどなんかいろいろダジャレとかああいうのを聞いててね、あ、これでいいんだと思って、そうで卓球もできるし楽しくていいですよ。はい、
中村さんにとってこの段落バードカフェってどんな場所ですか。
そうですね、やっぱりボケ防止となんていうかね、うん、そうね、皆さん仲間がね、みんな楽しい人ばっかりなの。はい、
皆さんの表情とお話から伝わってきますけれども、富山さんにとってはどんな場所ですか。
やっぱりね、ある、まあ、固く言えばコミュニケーションを取る場所にもあるんですよ。で、まあ、あの人ちょっとどうのこうのっていうことはいらっしゃいませんけども、そういう形で気持ちよくその段落が続けばいいかなっていうふうに思っているんですね。
そして、海老名さんは。
私もあんまりほらこの地域とそんな関わることがなかったんですけど、まあ、こういうふうに出てきていろいろ他の人も知れるんで、まあ、それが結構楽しくなってます。
石川さんは。
まあ、みんなね、平均年齢ね、75から80なんだけど、見たくれはね、60代です。僕は69で通してて、そんな感じ。
いや、もう本当に皆さんシャキッとなさってて、三好さんはどんな場所ですか。
そうね、このセンターできてからね、結構敷居が高かったんです。これができ始まって、もう自分らの場所だと楽しくなってきましたね。
皆さんの集まれる場所としてこの会が定着されてきたということですね。鈴木さんはどんな場所でしょうか。
ここはですね、健康を維持するためにバードカフェに参加して、それからピンポンに参加して、頭と体を鍛えて日常生活にサポートするように頑張ってます。
ということで、本当に皆さんの雰囲気からもう気兼ねなく、もう何でもお話できるお仲間だなというのを感じるんですが、先ほどね、お話出てきた毎月お題を決めて発表する川柳が大人気ということで、ちょっとお時間がね、余裕がないんですけれども、よろしければいくつか皆さんがこれまでに読んだ川柳の自信作披露いただけますか。はい、じゃあ富山さんの作品いいですか。
いいですか。お題が仲間、釣り仲間、糸を絡ませ恋を釣る。
すごいロマンティックな。
あらまあ、
これを素敵。
実
に
子と思いましたけど、
ね。はい。
年が年なんで。
そして中村さんもじゃお願いします。
は
い、
私の題は時計です。はい、ジジとババ同じ時計で時差がある。
これはどんな思いから。
なんていうか、年取ってくるとみんな、おじいちゃんは好きなことして、おばあちゃんもまた別なことして、時差があるでしょ。はい。 そういう意味です、
はい、もうそれが皆さんねもう共感されてその時のこれ第2位だったんですかね今ね票があっていただいたんですというように様々今月のお題が甘いだったので今日はこの後の回でその、ね、品評をなさるということで楽しみですね、はい、このように活気のある段楽バードカフェですけれども富士見地域福祉センターで毎月第4火曜日の午後1時30分から4時過ぎまで活動されています。見学のお申し込みやお問い合わせは調布市社会福祉協議会地域福祉係地域支援担当までお願いします。電話 042-481-7693 042-481-7693 番です。まだまだお話伺いたいんですがお時間になってしまいました。それでは最後に代表して鈴木さんからラジオ機の皆さんにメッセージをお願いします。
はい、段楽バードカフェは毎月第4火曜日午後1時半から午後4時ぐらいまで行っております。富士見地域センターの大会議室で行われています。興味ある方はぜひバードカフェを、見に来てください。見学大歓迎です。
はい、参加費も無料ということですのでもうぜひこの皆さんの、ね、楽しいお仲間入りを地域の方もしていただければと思います。段楽バードカフェの鈴木さん、三好さん、海老名さん、富山さん、中村さん、石川さんありがとうございました。今日は富士見地域福祉センターから日だまりサロン段楽バードカフェの活動をご紹介しました。
はい、さっちゃんありがとうございました。段楽バードカフェの皆さん少しね早くお集まりくださったということでご協力ありがとうございました。この会の参加中も楽しいということですけれども発表があるって思うとその1ヶ月間の過ごし方が変わるっていうのはなんかすごくわかるような気がします。視野も広くなるんじゃないかなと思います。気になる方はぜひお問い合わせください。次の街角レポートはあさっての金曜日、深澤邦久さんが担当です。以上街角レポートをお送りしました。